今年も主イエスキリストのご復活を祝う日曜日の礼拝がこのように与えられております。考えてみれば、人間はもう2000回近くイースターを祝い続けていることになります。しかし、その喜びというか、その驚きというのは、いつまでたっても古臭くなることはないと、改めてそのことを思わされます。昨年のイースター、一昨年のイースターをどんな思いで迎えたか、そのことを思い起こすことのできる方もきっといらっしゃるだろうと思います。それどころか、キリストの教会は10年前も100年前も1000年前も、そしてもちろん主イエスがお蘇りになった2000年前の最初のイースターの時にも、いつも変わらず復活の祝いを続けてきたわけですが、その喜びは、というかその驚きは、いつも新しい。本当に最近のことですけれども、ある教会の方が私の前で大変正直に、自分は何十年も教会に来ているけれども、イースターだけはまだ意味がわからないんだと、そうおっしゃいました。いまだにイースターだけはわからないと、大変正直な発言であったが、ゆえにむしろ私は心を打たれました。もちろん、ただただ皆目わからんと言ってるだけではしょうがないでしょうけれども、しかし考えてみますと、私どもにとってイースターというのは、主の復活というのは、私どもにとってあまりにも新しすぎて受け止めかねるところがあるのではないかと、それがむしろ正直なところなのではないかと思うのです。今私がお話ししたことは、それこそ唐突でさっぱり意味がわからんというところがあったかもしれませんけれども、例えばこういうイメージで考えていただいても良いかもしれません。皆さんもきっと毎日のようにいろんなニュースに触れておられると思います。テレビとか新聞とか、あるいは皆さんの中には、自分はもうテレビなんか見ないと、インターネットの情報の方がずっと確かなんだとお考えになる方だってきっといらっしゃるだろうと思います。毎日いろんな情報が洪水のように押し寄せてきます。そして私どもはいろんなニュースに触れながら、喜んだり怒ったり悲しんだり、そんな中にもほっこり楽しいニュースを見つけたり、けれどもそんな中で2ヶ月前に例えば戦争が始まったなんていうような時に、私どもは目を丸くしてとんでもないことが始まったと驚いたり腹を立てたり、いやいや、こんなことは最初から分かっていたことだと下り顔をしてみせたり、そうして2ヶ月経っていろんな情報の渦の中で、結局は何にも新しいことはないんだなと。所詮人間というのは最初からこういう生き物なんだなと、冷めた思いにさえ誘われ始めているかもしれないのです。けれどもそこで、神の御子イエスはお蘇りになったと、そういうニュースが突然飛び込んできたらどうでしょうか。しかし、そのニュースは私どもにとってあまりにも新しすぎて、あまりにも異質すぎて、喜んだらいいんだか怒ったらいいんだか、どう受け止めたらいいのかわからないというのが、むしろ正直なところなのではないでしょうか。ですから、 いまだにイースターの意味がよくわからないんだとおっしゃったその方の感想は、実は案外私ども人間の本質に触れるものがあるのかもしれません。でこういうことを考えますときに私が思い起こしますのは、マルコによる福音書第16章が伝えておりますある意味で一番古いキリストの復活の記録であります。福音書の中でも一番早くに書かれたのがマルコ福音書だと言われますが、その第16章の1節から8節というのはおそらく一番古いキリストの復活の記録であると。そこにこういうことが書いてあります。主イエスが十字架につけられた後、その翌日その翌々日、日曜日の朝早くに何人かの女性たちが主イエスの墓を訪ねました。手には買ったばかりの香料を持って、その香料というのは墓に納められている主イエスのご遺体が傷んでしまうのを少しでも遅らせたいという女性らしい心遣いから来る行動であったと思います。ところが主イエスの墓の前に来ると、その墓穴に蓋をしていたはずの大きな石がどかされていて、中は空っぽだったと。いや本当に空っぽっていうんじゃなくて、中には天使が座っていて、その天使からこの女性たちは復活の出来事を知らされます。あなた方が探しているナザレのイエスはここにはおられないの。ガリラへ行きなさい。そこでお目にかかれるからと。ところがそれを聞いてこう書いてあります。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。そう書いてあります。でキリスト教会の基礎はイエス・キリストの復活であると常識的にそう申します。それは確かに間違いのないことです。けれども教会は喜んでその知らせを受け取って、さあ教会を始めようと言ったんじゃなくて、そうではなくてこの出来事を突きつけられた時にブルブル震え上がって正気を失って、もう誰にも何も話すことができないほどに婦人たちはブルブル震えながら、どこにいいのか、どこに逃げたらいいのか分からないままに逃げ去ったと、そういうのです。でこの福音書の記事を解きながら、ある説教者がこういうことを言ってるのを私は忘れることができないんで、つまりどういうことかというと、その説教者が言うには時々教会、キリスト教の誕生ということについてこういうおかしいことを言い出す人がいるんだと。主イエスが十字架につけられてそのままで困り果ててしまった弟子たちが、けれどもある時から誰彼となく、いやイエス様はお読みがりになったんだと言い始める人たちが出てきたと。あ、そうだそうだ、私も確かにイエス様に会ったぞと、そういうことを誰彼となく言い始める人たちが出てきて、そうしているうちにお互いにそういうことを言い合っているうちに、なんだかそれが本当のことのような気がして、そういうところからキリスト教というものが誕生したんだと、そう説明する人たちがいると。ところがこの説教者が言うのは、そういう説明じゃこのマルコの福音書の記事を説明しにくいじゃないかっていうんです。もしこういうことであるならこれじゃおかしいと。つまり最初に復活の出来事を知らされた婦人たちはブルブル震え上がって逃げ出したんで、それは困ってしまった弟子たちがうまい話をでっち上げたっていうのとは随分違います。もしもそういうことであるならば、怖くなって逃げ出したなんて、いやいやそんな都合の悪い話をわざわざ作る理由はないんで、そうじゃなくて イエスはお蘇りになった、素晴らしいじゃないですか、さあこれをみんなで伝えに行きましょうと。婦人たちも急いで弟子たちのところに行って伝えに行きましたと。めでたしめでたしと、そういう話を最初から作りゃいいんで、なんでこういう記事が最初に一番古い記録として残ってるのか説明がつかないじゃないかと、そういうんです。教会がキリストの復活によって立ち上がったというのは確かにその通りなんですけれども、それは嬉しくてそうしたっていうんじゃなくて、むしろこの事実を神から突きつけられてブルブル震え上がりながら、けれどもどうしてもその事実を否定することができなくて、そこに教会の歩みが始まったんであります。イースターだけはいまだに意味がわからないんだと、そうおっしゃったっていうのはちょっとしつこくて恐縮なんですが、私は本当にその通りだと思ったのです。イースターがわからないというのは、もう少し丁寧に言い換えると、キリストの十字架もキリストの復活も、私ども人間に対する大変大きな神からの問いかけであって、その神からの問いはあまりにも大きすぎて我々人間には到底答えかねる。けれども私ども人間はことにイースターを迎えるたびに、この神の問いの前に立たされなければならないと思うのです。なぜ神は人間イエスにならなければならなかったのか、なぜそのお方が十字架につけられなければならなかったのか、なぜ神はそのお方を復活させられたのか、これはそう簡単に答えることができない問いなんであります。今日の説教の題を神の最大の奇跡とはといたしました。この神の最大の奇跡とはという説教の題は、教会のいろいろな都合もありまして、私はこういう題を1ヶ月以上前につけるようにしておりますが、この題を決めた1ヶ月以上前、3月の上旬というのは、おそらく私自身、神の奇跡って一体何だろうと、そのことを問うていたんだろうなと思います。しかしまた他方から言えば、1ヶ月前も2ヶ月前も今もいつも変わることなく、私ども人間というのはどこかで神の奇跡を求めながら、しかも実は神様なんか信じていないというところがあるのではないでしょうか。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのですか。神様、ちょっとでいいですから、あなたの奇跡を見せてくださいよ。少しでもいいからあなたの力を振るって我々を助けてください。私の神よ、なぜ私を見捨てになるのですかと、時にそれこそ正気を失うほどにそのことを願いながら、しかもどこかで神なんかいないんじゃないかと諦めているようなところがあると思うのです。違うでしょうか。ところが、そんな私ども人間のために神が起こしてくださった最大の奇跡とは、あのキリストの十字架であり復活であったと。もしもそういうことであるならばどうでしょうか。なんでそういうことなのかなと、この復活って一体何なんだろうと、私どもには到底受け止めかねるところがあるのではないかと思うのです。で、今年1月より伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み続けています。 この第2章が伝えていることことに第2章の6節以下が伝えていることも、神がイエス・キリストにおいて何をしてくださったかということです。神の最大の奇跡がここに描かれていると、ここに歌われていると、そういうことができるだろうと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。この6節以下についてほとんど全ての学者が同意していることは、これは当時よく歌われていた賛美歌であるということです。この手紙を書いたパウロがフィリピンの教会の人たちにこの賛美歌を教えたのかもしれません。かつて一緒によくこの賛美歌を歌っていたのかもしれません。でしかし今パウロは牢獄の中に捕らえられているときにこの手紙を書きました。しかし牢獄の中でもこの賛美歌を口ずさみながらフィリピンの教会の人たちのことを懐かしく思い起こしていたのかもしれません。フィリピンの教会の人たちよ、昔よくこの賛美歌を一緒に歌ったね、と。今は物理的には一緒に歌うことができないけれども、どうかこの賛美歌をもう一度思い出してほしい、もう一度歌い直してほしい。神がキリストにおいてあなた方のために何をしてくださったか、ちゃんともう一度思い出してほしいと、なぜそういうことを言わなければならなかったかというその理由は非常にはっきりしていて、例えばこの第2章の最初にはこういうことが書いてあります。第2章の1節以下を読んでみます。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと。少し長く引用しましたが、何の説明もいらないと思います。こういうことをわざわざ手紙に書いて送らなければならないような状況がフィリピンの教会にも生じていたということでしょう。同じ思いに生きることができず、同じ愛に生きることができず、心も思いも天然バラバラと。その原因となっているのが利己心であり虚栄心であると言います。いずれも私どもにすごく身に覚えのあることですが、その利己心とか虚栄心とかいうものの一番の問題は、結局は人間が一緒に生きることができなくなることだと、私どももいつもそのことで悩みながら、しかもどうしたらいいのかいまだによくわからないんであります。先週皆さんに本日皆さんに雪の下通信の4月号をお配りしました。教会の皆様にはメールボックスに入れました。でその巻頭に載せたのは、最初に載せたのは先々週の礼拝の説教で、その先々週の礼拝でも同じこのフィリピンの信徒への手紙の第2章の1節以下を読みました。でその説教の中にも書いたことですが、他人のことにも注意を払いなさいと、自分のことだけでなくと、それはまるで幼稚園の子供に子供を諭しているようだと書きました。お友達のことも考えてあげましょうねと、3歳の子供でも分かるようなことが 何歳になってもできないんで。しかも人間の惨めさというのはまさにそういうところにあるのだと聖書は見抜いているのです。でもう少し先々週の礼拝の話をいたしますと、その時に創世記第4章が伝えます、カインとアベルという人類最初の兄弟の話をしました。人類最初の兄弟のカインとアベルの間に起こった心の行き違いは、ついに兄が弟を殺してしまうという大変悲しい結末を迎えなければなりませんでした。しかも私どもがよく分かっているのは、これは決して昔話なんかじゃないってことです。私どもがいつもどこかで愛に挫折しているというこの現実は、いつかそのために世界を丸ごと滅ぼしてしまうのではないかという不安を私どもは今現実的に抱えているのであります。そのような私どものために神が最初で最後の最大の奇跡をなさいました。それがイエス・キリストという出来事です。この方を今も私どもは目の前に突きつけられて、このお方の存在そのものが神からの大きな問いかけなんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。この人を見よ、この人を見よ、この人は神の身分であったのに、その身分に固執なさらず、奴隷のように私どもに使い抜いてくださったのだと、そのように歌われるこのイエス・キリストとは一体何者なんでしょうか。例えばここに固執という大変強い言葉が出てきました。キリストは神の身分でありながら、そのご身分に固執なさらなかった、その身分を捨てる自由を持っておられたと、そういうのです。でこの固執というのは大変強い日本語であり、そして大変良い翻訳であると思いますが、原文のギリシア語に遡ると実はもっと激しい意味が込められていて、一番基本的な意味は略奪したものという意味です。辞書を引いてみると、猛獣の餌食とか、あるいは戦争の分取り品とか、そういう用例が並んでいます。猛獣が牙を剥いて、あるいは人間が武器を持って、それを俺によこせと、そこまでして何が何でも手に入れたかったものですから、一旦手に入れたらどんなことがあっても他人には渡したくないんです。それが固執するということの意味です。ある聖書学者は、しかしこの文脈ではこの言葉は既得権と訳すのが一番ぴったりだと言いました。キリストは神の身分でありながら、それをご自分の既得権とは思わなかったと、そういうのです。なるほどと思います。キリストは神の身分に固執なさらず、それを自分の既得権だと主張なさらず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、しもべというのは直訳すれば奴隷の身分になって、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。ただ私どもに対する愛のゆえにそうなさったんであります。福音書の伝える十字架の記事の中で、おそらく多くの人の記憶に残っているのは、 私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかと主イエスが大声で叫ばれたという場面だと思います。先週の受難週の祈祷会で、ある長老がこの主イエスの言葉について説きながら、この瞬間に主イエスは神であることをおやめになったのだと、神としての性質を隠されたのだと、そう言われました。で、これは理屈から言えばかなり大胆な、つまりイエス様が神であることをやめたなんて、それはもう異端すれすれの発言であるわけですが、だがしかしこの方は神になることをおやめになることができるほどにご自分の既得権に固執なさらなかった、それほどまでに私どもを愛するがゆえに自分を捨てる愛の自由を持っておられたと、そういうことであります。主イエスキリストというお方は私どものような罪人とは違いました。利己心も虚栄心もそのかけらもなかったんであります。そしてもう一度申します、このイエス・キリストというお方の中に神の最大の奇跡が現れているんであります。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと。これはしかし多くの人を戸惑わせてきた主イエスの言葉の一つだと思います。神の身分をお持ちであるにしてはあまりにも情けない姿だからです。ですからあまり物事を深く考えようとしない人は何とも情けないと、神の子ならもうちょっと立派な死に方をしてほしかったなと、そういう浅薄なことしか考えられないかもしれません。けれども本当は話が全く逆なんで、このお方は神の全能の力をお持ちだったからこそ、その神としての全能の力を最大限に発揮なさったところで何をなさったかというと、利己心を捨て、虚栄心を捨て、ご自分の身分に固執なさらず、ただ私どもに対する愛のゆえに十字架の苦しみを甘んじてお受けになったんであります。利己心の塊であるような私どもには逆立ちしたってできないようなことを、この方は私どものためにしてくださったのです。そしてもう一度申します、そこに私ども罪人に対する大変強烈な神からの問いかけがあるのだと気づくべきなのです。で、今固執という一つの言葉をめぐって少し丁寧に思い巡らしてみましたけれども、私どもの罪深さというのはまさしくこの固執という一つの言葉に見事に言い表されているような気がしてならないのです。これは自分のものだと、これは自分の既得権だと思ったらそう簡単には手放しませんし、その自分の既得権がもしも少しでも侵されたと思ったらただでは済まないんです。私の神よ、私の神よ、私を見捨てないでください、私の既得権を守ってくださいと、時に気違いのようになって叫ぶくせに、そのために他の人がどんなに傷ついているかということについてはちっとも考えようとしないんです。まさしく利己心と虚栄心の奴隷になって全然自由に人を愛することができません。そんな私どもがしかし本当に人間として救われるためには、他のどんな奇跡が起こってもダメだったんで、 ただ誠の神であられるお方が人となり、しもべの身分になり、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。それ以外に私どもが自分の罪に気づき、またそこから救われる道はなかったんであります。このキリストを神は死人の中からお蘇らせになりました。旧説以下にこう書いてあります。このため神はキリストを高く上げ、あらゆるなりまさる名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。今私どももお蘇りになった主イエスを礼拝しております。復活の主イエスの前に立っているのであります。福音書の伝えるところによりますと、お蘇りになった主イエスの手のひらには、あるいはその脇腹には、なお十字架の時につけられた傷跡が痛々しくも残っていたといいます。そのキリストの傷跡というのは、もしもこの方がご自分の既得権を主張なさったら、決して受ける必要のなかった傷であります。その主イエスの傷跡を今私どもも目の前に突きつけられているのだと気づくべきなのです。誰のために主はこのような傷をお受けになったのか。私のためだと、私のせいだと、私が罪の悲惨から救われるためだったのだと気づかなければならないのです。しかもそこで私どもは知ります。この方がどんなに私どもを愛してくださったか。利己心も虚栄心もそのかけらもない本物の愛で、私はこのお方に愛されているのだと、そのことがもしも分かったら、私どものようなものも利己心を捨てて、虚栄心を捨てて、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと、そのように生き始めることができるでしょう。もしも私どもが少しでもそのようにへり下ることができるなら、少しでもそのような生活を始めることができるなら、実はそれこそが神の最大の奇跡であると言わなければならないのかもしれません。お祈りをいたします。今私どもも復活の主の御前に立ちます。十字架の死に至るまで私どもに対する愛を貫いてくださった主イエス・キリストが、今も私どもの礼拝を受けていてくださいます。利己心の塊でしかない私どもが、一体どの面下げてあなたの前に立つのかと、そう思わないでもありませんが、けれども神様、あなたの前に立つ以外に私どもが救われる道はないのです。愛を失ったこの世界であります。どうか今日新しく 主の愛の前に立つことができますように。かたくなな心を捨てることができない私どもでありますけれども、それを一生懸命柔らかなものにしようとしていてくださるあなたの御子の忍耐の前に恐れおののく心を与えてください。今あなたの前にへり下って、隣人のためにも新しい祈りを始め、愛の生活を始めることができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。